清水愛理の私ぷゆー。皆さんこんにちは、清水愛理です。この番組は清水愛理の素顔がたくさん見れる番組です。この度結婚いたしましたというご報告をさせていただきまして、ちょっとね皆様を驚かせてしまったのに、それなのに心温まるコメントやメッセージ本当にありがとうございました。実は私の昔からの友人たちとか、私のことを結構ね知ってくれてる人たちから、やっぱり昔から私がなんか将来自分が結婚とか男と生きるとかありえへんとか一人で生き抜きたいんじゃみたいなことを言ってたことを知ってるので、その人たちからはニュース見た時フェイクや思ったわって連絡が来ました。みんなちょっと信じられなかったみたいです。あの愛理がみたいなね。それ以上に多分ファンの人たちにはかなり驚かせてしまったのかなと、はい、そこは本当に申し訳なく思ってます。じゃあなんで結婚したのかっていう理由だけちょっとまだどこにも出してないので、そこだけふわっとここでお話ししたいなと思います。壇蜜さんがご結婚された時に、一人で生きられないから結婚するのではなく、自分一人でも生きられる自信がついたから誰かと一緒にいられるようになったっていう話をしていて、これに私はすごい共感したというか、まさになんか誰かに頼りたいからとか幸せになりたいからとか結婚するのが夢だったからとか、なんかそういう理由じゃなくて、なんか自立してその自分がさらに成長するための結婚、新たな試練を作るみたいな感覚でさせてもらいました。なんかもちろんそうやと思うんですけど、すごいハッピーモードでお幸せにみたいな、すごい言われるんですよ。それはもちろんありがたいんですけど、私自身はもう正直めちゃめちゃ冷静で、かなり自分のことを今俯瞰で見てますはい、それにお仕事が第一っていうことには、はい、変わりがないので、だからスタンスはこれからも何も変わらないです。なんでこれからもただただ成長できるように頑張るので見守っていただけたらなって思います。内股前傾姿勢で引き続き頑張らせてください。はい、この番組は皆様からのメッセージも募集中です。今後はラジクロのサイトの、メッセージボタンからと、ラジクロのツイッターか清水愛理のツイッターからのリプライでも募集しております。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは清水愛理のラジプユスタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。愛理のお便り読んじゃうぞのコーナーです。はい、それでは早速いただいたお便りを読んでいきたいと思います。まずドムドムさんからのお便りです。彼氏と会話が続きません。愛理さんはお話や返しがとっても上手で尊敬しています。無言も居心地はいいけど、もっと一緒に会話を楽しみたいなと思っています。出会った頃は恋愛感などで話が盛り上がっていたのですが、付き合ってからはお互いの分野も仕事も異なり、共有しているものがなく会話が減ってしまいました。彼氏相手だけに限らず、人との会話のコツや気をつけていることをぜひ聞いてみたいです。これからも応援しています。ありがとうございます。でもね、私本当に会話ベタなのよね。基本的に人に興味がない方の人間なんで、 コミュ力は皆無だと自分では思っているんですけど、まあなんか会話がしたいんであれば質問をするのが一番簡単でいいのかなと思います。あとは基本ふざけておくとかなんか真実は違ってもその場が盛り上がるならありみたいなふざけた回答をしちゃうときはあるって言っても、その時にあっちもこいつふざけてるなってわかるようなテンションで言うのがいいとは思うんですけどね。後からえあれ嘘だったのみたいに言われたりするとあれなので、そこのなんやろおふざけテンションみたいなのは入れつつ言ったりするのもありかなって。あとはちょっとみんなが触れづらいその人の性格の部分とかを言ってみるのが私は結構好きです。例えば頑固な人には揺るぎない信念があるもんなとか、ひねくれてる人にはひねくれてる人っておもろいよなとか、気にしいやのに強気な人には繊細なくせに大胆やんなとか、なんか自己中な人にはそのまんま自己中すぎひんとか、意外と〇〇やんなとか、なんかそういうちょっと突っ込んだことって行った後みんな結構笑ってくれることが多くて、だから言いたくなるし、その反応が好きなのかも。私はもちろん傷つけようとは思ってなくて、傷つけたくはないから、まあ、言い方次第みたいなところもあると思うんですけど、はっきり伝えるのって実は嬉しかったりする。私プライベートではもっとこれ以上に昔からほんまにウィスパーボイスでなんかネチネチしたねおっとりした喋り方なので、高校生の時かな、初めましてのマドカっていう女の子に私がこんな感じで喋ってるのを見て、ねえ本当にずっとその喋り方なのって本気の目で聞かれて、私爆笑した記憶があるね。なんかこんなはっきり聞いてきた人、その時期マドカが初めてやわって言って、なんかそれきっかけで仲良くなって16年ぐらい経った今でもプライベートの友達で仲良くしてます。だからその性格がなんか信頼できるっていうかね。だから少し踏み込んだこと言ってもちょっと嬉しい人は結構多いんじゃないかなって思ってます。踏み込んでみてください。続いてともちゃんからのお便りです。アイリちゃん、スタッフさん、こんにちは。まずはアイリちゃん、ご結婚おめでとうございます。一度だけお会いしたことがあるのですが、とても可愛くてスタイルも抜群で、何より思いやりのある優しい対応を今でも覚えています。テレビで活躍も増えてどんどん可愛くなるアイリちゃん、素敵な人に出会えてよかったね。旦那さんは日本男児としか聞かされてないので、出会いのきっかけとかここが好きなど答えられる範囲で聞いてみたいです。ありがとうございます。本当にありがとう。まずそうね、出会いのきっかけはパンティーライン、パンティーライン、パンティーライン、湘南新宿ラインの中で出会いましたごめんなさい、ちゃんとした嘘です。ただこれだけはお伝えしたいんですが、合コンとか知人の紹介でとか、そういうなんか危なっかしい出会いではないことはお伝えします。ただね、詳しくはちょっと事務所の方針で、ちょっとまだ報告からすぐすぎて今すぐには話せなくなっております。ごめんなさい。いつかはね、全然話せる内容ではあるんですけど、はい。あと日本男児って書いたのは、私が個人的に一般人って言葉が嫌いなのと、一般人男性って書くとこういう時必ず憶測で、一般人ってどうせどこかの IT 社長なんだろうみたいなね、 そういうコメントで溢れたりするのを過去の結婚報告で私は見たりしてるので、なんかそういう人ではないよという意味を込めて日本男児と書かせていただきました。まあ分かりやすく言うと武士みたいな人ですかね。分かりにくいか、武士みたいな人はい、みたいな感じです。続いてタンコブさんからのお便りです。当主、スタッフの皆さん、いつも楽しい配信をありがとうございます。当主、ご結婚おめでとうございます。いやー、応援してきたファンとしては本当に嬉しいです。やはり多くのファンの方はお相手の日本男児のことが気になると思うので、その清水愛理が聞けるラジプユでぜひ教えてください。ちなみに結婚式はウェディングドレスではなく、もちろん空手の道着ですよね。末永くお幸せに。もう皆さんありがとうございます。はい、ちょっとじゃあ話せる範囲で話すと、まあざっくり武士みたいな人で、私のこの仕事をまあ理解してくれていて、私以上に私のファンの人のことを考えたり思ったりしてくれてる人です。これガチで、であなた清水愛理なんですかってぐらい考えてくれたりしてる時があるから、びっくりする時もある。まああとはみんなが思ってるようなラブラブハッピーモードでもなく、お互いお仕事に生きる人間みたいなタイプなので、1ミリも浮かれてないです。これもよく、あとコメントで、家に帰ったら愛理ちゃんに毎日お帰りって言ってもらえるのいいなみたいなの見かけるので、先に言っておくと、まだ別居婚状態です。一緒に住むことは別に急いでへんくて、まあ来年ぐらいでええんちゃうかなみたいなテンションです。結構話したよこれここだけやからな、ラジプユだけやからな。はい、まあいずれはね、どっか出るかもしれないけど、まあ今話せるのはここぐらいかなって言っても、まあまあ話した方かなと。はい、そんな感じです。あとまあ結婚式はね、私がプライベートで目立ったり注目されるのめちゃめちゃ苦手なんですよ。だからまだ未定です。まあでもやるなら空手行きたいよなっていうところですね。以上、愛理のお便り読んじゃうぞのコーナーでした。愛理のプユトーク。はい、昨日かな、幼なじみのあかねと久しぶりに焼肉に行ってきてんけど、なんかメニュー開いたら、かずさ和牛一頭丸ごと加能山極み盛り13種のお肉を贅沢に堪能できますっていうのがあって、それが1万2000円やってで、お得やしいいやんこれって言って頼もうとしたら、店員さんにこちら4人前でございますが大丈夫ですかって、男性でも残す方結構いらっしゃいますって言われて、え？そんなに量ある？みたいな。なら、こっちのご種盛りにしとこっかってなって、その、かずさ和牛一頭丸ごと加能山極み盛りはやめといたの。で、店員さんが戻りはって、しばらくしてからメニュー見返してて、私が、いや、これ一枚ずつやろ？一人一枚ずつで13種類のお肉ってことやんなって、いけたんちゃう？ほな、あかねも、え、いけたな、全然、これ全然いけるわって。で、アイリも、わかる？これ絶対いけたわとか言って。うわぁ、あかねも、なめんなよ、うちらの腹をよって。なんかすごい調子乗り出して二人が絶対これいけたわって言っててんけど、お肉が届いて来て普通にご種盛り食べて、他 他にもお肉ちょこちょこ食べたりしてたら、なんかもう二人して、あ、なんかお腹無理やなってこれかずさ和牛一頭丸ごと加納山極み盛り十三種のお肉、これ無理やったの普通に、でもびっくりして、ほんまになんであの自信はどこから来てたんかなってびっくりしたの。え、こんなに箸止まるみたいな確かにこれ13種は無理やったんやん。で、どっからほんまにその自信来てたんかなって、で、こんなにいけへんもんなんやって31ってみたいな。でも心と体が全く一致してへんことに気づいた31歳女二人の胃もたれ話でした。以上、アイリのビュートークでした。そろそろエンディングのお時間です、まずは告知をさせてください。8月5日月曜日午後7時からフジテレビドリフに大挑戦スペシャルに出演させていただきます。初めてテレビでコントというものに参加させていただきまして、リハーサルだけやってもう一発撮りで、でもね、すごく何度も共演しているチョコプラのお二人とかズンの飯尾さんとかが一緒の現場だったので、全く緊張せず行きました。まあでもすごい嬉しかったですね、初めてのコントテレビで、しかもドリフに大挑戦ですよね。本当になんか昭和平成みたいなコントをやらせていただいてて、短い出演時間ではありますが、ぜひ見逃さないようにチェックしてみてくれたら嬉しいです。続いて、秋頃5月か10月頃の土日のどこかで、今年も清水愛理のラジプユ公開収録があります。イエーイ。はい、またね、詳細は追ってお知らせさせていただくので、ぜひぜひ全部とは言わんけど、土日どっかね開けておいてもらえたらいいなって、ちょっとご報告待っててもらえたらいいなと思います。はい、ここまでのお相手は、先日結婚祝いで誰ながら明美さんがお家にお花を送ってくれまして、ピンポーンってなって、さすがに違うお名前とかで送ってくださってるのかなと思ったら、配達のおじさまが誰ながら明美さんからですって大きい声で言ってて、思わず誰ながら明美ってワード強すぎんってちょっと一人で笑っちゃったけど、マジであの人かっこいいなって思った清水愛理がお送りいたしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。